を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
明けましておめでとうございます。今年も、よろしくお願いします。今回も富永さんと一緒にお送りしたいと思います。富永さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ね、新年一発目の配信なんですけど、はい、富永さんと迎えられて、はい、
明けましておめでとうございます、
ね、はい、おめでとうございます。今年ね、あの2026年になりますが、何か富永さん自身のなんか目標とか、こういうふうにして過ごしていきたいなっていうのは、そういったありますか？
そうですね。まあ、やっぱり、まあ、やってることってどうしてもマンネリ化していくものだと思うので、それは自分が発信してるポッドキャストというコンテンツもそうですし、自分、まあ、仕事もそうですよね、前提として。
はい、
あと、趣味とかもそうですし、そこなんかもう少しこう、自分の可能性を広げていく、自分が好きなこととか、そこからこう、なんですか、ピボットするようなことだけではなくて、本当知らない角度のものとかっていうのも、取り入れていきたいなっていうのは、まあ、僕のなんか、取り組んでいきたい部分であるんですけど、同時に、やっぱちょっと定量的なところに、もっとこう、シビアに。
はい。
突き詰めてやっていくっていうこともちょっと今年やってみたいなというふうに思ってますね。
つまり定量的に言うと、どういったことを、
例えば、ポッドキャスト、まあ僕の趣味である、ここを楽しむアドバタラジオというポッドキャスト番組で言えば、はい、リスナー数をシビアに追い求めていくとか、SNS の、フォロワー数をシビアに追い求めていく。はいはい、なんか、ちょっと今まで嫌いだったから やってなかった
んですよ。あ、そうなんですね。はい。
好きになってくれたらいいなぐらいの感じで言ったんですけど、こう、実際に自分で、まあ、前回の話でさせてもらったジャッキー行きというイベントだったりとか、その間々で、自分たち主催の、広告のイベントやったりとかしていくんですけど、はい、まあ、集客みたいな話って絶対出てくるわけですよ。そういう時に。そこにやっぱり、こう、説得力がどんどん出てくると、自分たちがやれることとか、その規模というか、注目度っていうのも、やっぱり変わってくるだろうなっていうのは、思うので、こう、あえて、もう、数字というか、定量的なものに、こう、より向き合ってやっていくっていうのを、なんかチャレンジしてみたい、そんな年かなと思ってます。
そうなん、確かに、やっぱり数集まると、影響力って大きくなるから、いろいろなことにおいて大切な部分でもありますね。
まあ嫌いなんですけどね。
そうなんです
ね。嫌いなんですけど、なんか自分がやっていきたいこととか、はい、まあ思いついてこれ面白そうだなと思ってやろうとしてることって絶対数がついてくるので、
うんうんうん、
数が必要となってくるので。
そう。
そうしたときに、やっぱそこも今のうちに取り掛かっておいた方が、やりたいことをこう実現する上での引き出しが増えていくんじゃないかなと思います。
いうことですね。なんか具体的にこんなことやっていこうかなっていうような、まあ、リスナー数だったりとかファンを増やすための、うん、なんか取り組みとかアイデアとか今現時点でお持ちだったりするんですか？
それで言うと今年、まあ、入って、まあ、去年から、うん、去年の末から取り掛かってるかもしれないんですけど、一番は今いる人たちをめちゃくちゃ、うん、もっと好きになってもらう。
なるほど。はい。
後から始めようかなと思ってます。
うん。
だから、いきなりなんか知らない人たちにこう声をかけるのではなくて、
はい。
今いる人たちをとってもとっても大事にしてみて、で、まずはそこの、こう、関係値をちゃんと構築して、はい、そこから広がっていくのかなとか、それを構築できたからこそ人を入れたときに、その人もちゃんと、うん、なんていうんですか、こう、仲良くなれるのかなとか、うん、そういう、こう、ある意味、コミュニティ化っていうのをもう少し、こう、積極的にやっていきたいなと思ってますね。
じゃあ、今いる、ね、つながりのある方、聞いていただいた方を、より濃い、より関係性の深いファンになっていただくように、工夫していくっていう感じなんですね。
だから実際に今、アドバタラジオ、非公式、うん、まあ、これはもう、 アップをリリースしてるかもしれないですけど、
うん。
LINE グループがあったりとか、LINE の
おお、そうなんですね。
コミュニ
はい。
ティがあったりとか、実際にそこでコミュニケーションしてたりとかするので、
はい。
なんか、そういうものを大事にしていく。なん
ああ。
か、ファンというかリスナー、
うん。
今いる人たちをとっても大事にしてみるっていうのを、実はみんなやりきれてないなと思うんですよね。
うん、なるほど。
なん
そっ
か、
かそっか。
あんまりこう、お便り来てないとか、コメント来てないとか、
うん。
よく聞く
い
け
や、よく
ど、
聞きますよね。うん。なんか発信してるんだけど反応がないとか、なんかよく聞きますね。は
もう本当にみんな大事にできてるってい
い。
う
ああ。
のは、なんか、一回ちゃんと向き合ってもいいんじゃないかなと思うんですよ
確
ね。
かに。ね。意外と、お便り欲しいとこ言いつつ、その受け皿を何も用意してなかったとか。
そもそもこうお便りを送るモチベーションにできてないとか。
できないとか、そうですよね。はい、はい。
でもなんか、僕もたまにやったりし、しま、送ったりしますけど、こういう番組とかそういうエピソード作りって、ちゃんとモチベーション上げてる気がするんですよ。
そういうことですね。はい。
なので、そのなんか、ちゃんと向き合ってないからそれが来てない、
ああ。
因果関係があるんじゃないかなとは思
理由。
うので、それは、
おお。
なんか、それ意外とみんな言及してないですよね。
そうですね。
どうやって、こう、ファンと関係値を、今以上のものを作っていくのかと。そこは、ポッドキャストという形で、こう、ね、SNS も、割と使ってますけど、せっかくこう発信している、ものとしては、向き合ってみたいなと思ってますね。
だからそこを向き合ってみて、どうやっていくと、モチベーションを上げていって、問い合わせをしたいとか、お便り
話を。
出してみたいっていう思えるようなテンションでお互いになっていくようにですよ
そうですね。
ね。
なんか、いきなり、なんかそういうステップを超えてイベントやっちゃってたりとかしてますとか、そういうのを向き合わずして、お便り来てないって言ってませんかっていう。
いうことですね。
なんかそこは僕もちょっと
確かに。
そういう意味だと、顧みる部分もあったりするので、そこに向き合う一年にしてみても面白いんじゃないかなと思うんです。
そうすると、より番組で発信する内容だったりとか、伝え方とかも、しっかり考えたり、向き合ったりとかして、
そう
コ
で
ンテン
す。
ツ作りをしていくっていうことになるんですかね。
なんか、そこ難しいと思うんですよ。その、ファン、リスナーの方々に向いて喋るっていうことがいいのか、やっぱり今の、こう、自分が思ってることを言うことに共感してくれて、ついてきてるかもしれないんで、そこはもう、なんかバランスだと思いますよね、やっぱり。迎合っていうか、向きすぎちゃいけないなとは思うし、かといって、今完全に向いてなかったとするならば、ちょっと角度を45度にするとか、そういう微調整の世界だなと思います。
結構ポッドキャストニッチなところをかなり深掘りしてお話しする番組も多かったりして、そのコアなところが好きだっていう方もいらっしゃったりとかするから、あまり大衆すぎても逆につまらなくなるとか、いろいろ難しい部分はあるかもしれないですね。
そうなんです。だから、なんかずっと、例えば、リスナーの方々向けのコンテンツ、例えばお便りを中心にやる回が、だけでもダメだと思
ダ
う
メです。
し、かといってね、自分が言いたいことばっかり言ってるだけだと、こう、現状が変わらないなっていうことをやっぱそこをもう少しこう、企画していかなきゃいけないんじゃないかなと思います。
なるほどね。そこもしっかり考えながら行くことによって、もう少し関係性も深めたりとか、しっかりその先に数字がついてくるっていうのはあるかもしれないですね。
そうですね。僕らがやってる広告の番組なので、近すぎることはないと思うんですよ。あくまでも、割と僕ら情報として皆さんにお届けしたりとか、なんですかね、こう、アイドルとかではないというか、僕のこと好きになってってことではなくて、あくまでもこういう捉え方あるよっていう、しざ出しの、いわゆる情報をお届けしている番組なので、なんかそういう意味だと、例えば広告に関して、広告業界、わかりやすいところで言うと広告業界入りたいと思うんですけど、どうですかっていう、そういうことに対して多分、お話しさせてもらうとか、ある一定の距離を保ちながらいい関係、ファン ファン、リスナーの方々といい関係を築く。なんかそういうことにやっぱチャレンジしていくべきなんじゃないかなと思います。
なるほど。いや、今年の番組の内容もちょっと楽しみに聞かせてい ただき
や
ながら。
ー、そうですよね。なんかそれをやっぱ振り返りたいですよね。結果どうだったのかってい
そう
う、
ですね。
どう
そうい
う
いっ
こ
た
とやっ
場
ていいか。
も、やっぱり目標を立ててどうだったのかっていうのを振り返っていきながら、いろいろより良い番組できていくといいですね。
そうですね。なんか、そこはきっと、模倣性もあるというか、いろんなところで活かせる可能性も全然あると思うので。
だから、ポッドキャスト以外の他の、なんか、ことにも役に立てるような内容になっていくんじゃないかっていうことですね。
面白いと思うんですけどね。
では、ぜひね、ちょっと今日のお話も参考にしながら、皆さんもご自身の番組で、ちょっと実験したりとか、向き合って発信していただけたらなというふうには思います。
なんかね、小さい変化とかも、ちゃんと気づけてないかもしれないですからね。リ
そう
ス
です
ナーの
ね。
方々の変化とかも。
そこもちょっと気づけるように、私も自身もできたらなと思います。では続いては、おすすめのポッドキャストのコーナーに行きたいと思いますが、今回富永さんご紹介いただける番組何でしょうか？
趣味発見むしゃむしゃラジオという番組でございます。
こちらはどんな番組なんですか？
もうこの番組はですね、もう新しい趣味を発見するポッドキャストというところ、まあ聞き役が DJ 石川さんという、まあ僕自身がすごく仲良くさせていただいている番組ですね。実際にジャケイキも一緒に運営して、もう彼だけ、2023年、まあ、前回の開催も今回の開催も一緒にやってくれたというか、にはなっていて、まあ、その DJ 石川さんがやってるポッドキャスト番組です。
これはじゃあ、いろんな方の趣味を聞いてる番組なんですかね。
そうなんですよ。もう本当だから、まあ、エピソードによってはご自身一人で、ソロで喋られてるケースもあるんですけど、ほぼほぼもう8割9割はゲストを招いて、そのゲストが持っている趣味をこうインタビューするっていう番組になってます。
これ、変わった趣味を持ってる方だったりとい か、
や、
いろ
もうい
ろいる
ね、
わけなん
す
ですね。
ごいいっぱいいて、もう本当に、もう、ポッドキャストでさえニッチなのに、さらにニッチ
さ
なら
に
テーマ
日常。
で喋る人たちが多いんですよ。で、人の趣味ってなかなか、その飲み会でも、
いや、
聞か
な
ない
か
じゃ
な
ない
か
です
聞かないですね。そうですね。改
か。
まって。
それこそ、まあ、わかりやすいところで言うと、宝塚歌劇団ですね。宝塚歌劇団の趣味も
持っ
あれ
てる。
ば、まあ、なんか、はがきを送られる趣味の方もいらっしゃったりとか、まあ、あと、アイドルの趣味ももちろんあり。で、例えば、特撮みたいな趣味ももちろんあ
と
るんで
思っ
すけ
たりと
ど、
か。
料理っていうのもありますし、
そう
なんか
か。
そんななんか趣味の多様性っていうのを、ここまでいろんな方々インタビューされて聞いてる人もいないだろうなっていうのは、僕自身思ってて
確かにそういうふうに言われてみると、面白い切り口ですね。趣味をいろんな方の聞いていって、深掘っていくっていうのも。
で、今年はあれかもしれないですけど、去年までは週2でエピソード上げてたんで、
へえ、すごい。
めちゃくちゃすごい、あれなんですよ、頻度で上げてるんですよ。で、今年、まあ、ジャケイキもご一緒してたりとかするんで、少し、スペースを落としたりとかもするけど、確かもう何百人、200人、わかんないですけ
す
ど、
ごい数。
の人のインタビューを聞いてるので、すごい面白いです。だから、先ほど冒頭にお話しさせていただいてた2026年の目標で言うと、やっぱりこう、自分の可能性というか、外からこう、自分にインプットして、それをやってみる、新しい自分を見つけてみるっていうのは、こういった趣味を発見、むしゃむしゃラジオ
そうです
ってい
ね。
うので、こう、きっかけ作りっていうのはしていきたいなと。
なんか、そういった人の、他の方の趣味を聞くことによって、なんか新たなアイディアだったりとか、発想もなんか生まれそうだなっていう感じがしたので。
そうなんです。で、実際にこの面白いのが、DJ 石川さんもその趣味などを聞いて、ちゃんとやってみるんですよ。
すごいですね、それは。
なんかポールダンスの会があって、ポールダンスを好きな趣味として持っ
見
てる
て。
方々がいて、その人に連れられてちゃんとポールダンス見に行ったりと
行っ
か、
てやってみるんですね。
まあ、一緒に見るっていうことをやったりとか、
すごいですね。
で、僕も2回ぐらい出してもらったことあるんですね、実は。
おー、はい。
で、アドバタラジオとしてコラボしましょうで、コラボさせてもらったこともあれば、僕個人として、まあ、僕の趣味がプロレスなので、
へえ。
プロレスの話をさせてもらった、確かその翌年か半年後ぐらいに一緒にプロレス見に行ったりとか。
あ、すごいですね。しっかりとそこに、向き合っ
そう
て
な
やっ
ん
てらっしゃるところが、なかなかできないことですね。
単純にインタビューで終わらせるだけではなくて、それの良さを事前に聞いて、プレゼンテーションで聞いた上で、体感してみる。それで自分が何を思ったか。で、その中に実際に、引き続き、DJ 石川さんの趣味になるものもあれば、それ一回きりで終わるものもあるっていう、この多分体験を繰り返し繰り返しやってらっしゃるっていうのが、すごく面白いと思うんですよ。
すごいですね。いや、ぜひね、この番組も皆さんもチェックしていただけたらなと思います。
ぜひ聞いてください。
はい。じゃあ、今回も、ご紹介した番組は、趣味発見むしゃむしゃラジオでした。はい。小峰さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届けるコエラボン。